皆様おはようございますという時間でお送りしている稲荷新之助的妄想曲でございますと、まあここに来てですね、じわじわと新たに聞いていただけている人たちもいるようで、先だってもですね、うちの会社の、アルパカさんと仲良しな、なんて呼びましょうかね、ヤマチーと言いますかね、ヤマチーさんから聞きましたよなんて言われてね、ああありがとうございます。でまあまあまあ、なんかニヤニヤしてお話はしていただけて、私もまんざらでもねえなと思ったんですけど、まあその時ですね、まあ質問があるんですけどって言われて、なんですかね、どんな服装で録音してるんですかって言われて、って感じだったんですけども、まあ今はですね、ユニクロで買ったジーンズを履いて、普通の、これは T シャツを着てます。知りたいこの情報ねえ、まあ知りたそうだったんで一応お話ししますが、そうですね、靴下は履いていないですね。先ほどあのお風呂入りましてね、洗濯機回しながらというところでのの、稲荷新之助的妄想曲、もう今更何回目っていうのをカウントしていないっていうね、アップロードするときに、番号を入れるんですけど、そのときにようやく、あ、もうこんなにやってるのね、というようなところで、もう随分喋り続けておりますけれども、まだお付き合いいただいている方々、非常にありがとうございます、というところでございますね。先だっても、ちー姉さんからね、メールいただきましてね、もうなんだ、ちー姉さんからメール来てるな、と思ってね、まあ、メールっていうのは、G メールの方ね、G メールの方でメールが来まして、何書いたんだろう、楽しみにしたらね、すごい短文じゃないね、単語一つだけっていう、みたいな、レスのしようがないんですけどっていうところで、レスもせずにごめんなさいというところでございますね。まあ未だにね、コロナウイルス関連の報道、まあまあこれ世界的なもうパンデミックと言っていいでしょう、いうような状況で、日本国内でもね、どんどん感染者が増えている。ね、当地北海道でも、なんやかんやつって600人を超えたんですか、感染してる人っていうのが。まあね、北海道全部で何人道民がいるのかは知りませんけれども、何千万人分の600っていうところで、なんてね、どうなんですかね。まあ治療法が見つかってないっていうところでのの、大騒ぎっていうのもあるんでしょうけれどもね。まあ今更ね、コロナにかかるのも嫌だなって思ってますよ。まだね、1月下旬とか2月ぐらいの時はね、もう流行り番天来てね、コロナかかっちゃったよ、なんてね、いち早く、なんて思ったんですけど、ここまで来るとね、ちょっと感染したくないですよね。もう勘弁していただきたい。まあむしろね、いっそのこと、私あたりがね、感染して、センタークローズさせるのも面白いんじゃねえかなと思うんですけれども、どうですかね、私が感染したってことになれば、キャラクター的に許される部分があるんじゃないかなと思うんですけど、なんていうんですかね、まあ今その私がいるセンター、かって言いながらですね、今体温計が終わりましたので、36度6分、健康ですね、全然熱上がってこないですね。はい、なんていうんですかね、立場的にもそうですし、キャラクター的にもそうですし、なんかこの、新さんコロナかかったんだって、ついに、なんつってね、なんつってね、私の周りに座ってるね、キョエちゃんなんかも大騒ぎするんじゃねえかなと思うんですけれどもね。この間も、言いましたけど、重高さんでした。前回、重富さん言いましたけども、重高さんですね。重高さんと一緒にこう作った、ブースパーテーション。あれ、何の意味もないですよね。あれ、何の意味もないんですよ。だけど、まあまあ、それでもね、JC は、お喜びしてくれてますんで、まあまあ、一生懸命持ち上げてね、わーわーわーわーつって、わっしょいわっしょいやってるわけですよ。ね。で、そのうち一気にはしごを取ってやろうかなと思ってるんですけどね。あーっていうところ。 まあそんなこんなでね、いろいろその出勤抑制ですとかね、そんな関係もあるらしく、今日から久々の3連休をいただいたんですよ。で本当は2連休だったんですけどもウー様がね、ここを休み取っていただけませんかなんて言われて、いや別にいいですよって願ったり叶ったりですけどねなんつってね、で3連休をいただくことになって、今日連休初日、連休初日ともなると前の日とかね興奮しちゃうんだよね。でそうすると早く目覚めちゃうんだよね。でもともとその連休入る前っていうのは徹夜しちゃったりとかするんだよね。で徹夜しちゃったりして夜な夜なパトロールとかしちゃって、結局明け方朝方帰ってきて、で昼まで寝てる、で連休初日は大失敗っていう感じになっちゃうんで、今回に関してはもう家帰ったら寝ようというふうに決めてたんですよ。もう早々に寝る、その日のうちに寝るということにして、で次の日の朝早く起きてね、洗濯だのなんだのってしながらの初日を迎え、充実した3連休にしてやろうかなと思ったんですよ。だからその昨日ね、高姉さんがね、高姉さんっていう誰って感じなんですけども、高姉さんがミートパイを作ってくれてね、結構大きな皿ですね、20センチぐらいあるグラタン皿に山盛り一杯ミートパイを焼いてきてくれて、しんちゃん食べなこれっつって、ああごちそうさんですよ。でね、先だってちょっとおやつ程度に味見程度にお裾分けいただいた時に大したうまかったんでね、姉さんうまかったよっつってね、俺これの三連休あるからね作ってきてよ、分かったよなんつってね、もう切符のいい姉さんなんですよ。切符のいい姉さんなんですけど、本当に作ってきてくれましてね大変美味しく、いただきまして、さすがにね、そんだけでっかいグラタン皿になってくると半分が限界でしたね。美味しいんですよ、美味しかったんですよ。また今晩あたりもう半分ね食べて、2日分の食費が浮いたななんてね、喜びの限りというところ。まあそんなこんなで、昨日の夜はねお腹いっぱいな中でソファーにちょっと うたた寝しちゃいましてね、うたた寝した後でまた起きて、いかんこんなことじゃいかんね、当初の予定通りもう布団入るぞって布団に入って寝ましたよ。それが多分ね深夜1時ぐらいですかね、布団に入ったのは。で布団に入って、で今朝起きて、相変わらずこうラジオのタイマーを切り忘れて無理しゃり起こされてね、5時半ぐらいに起きましたね今日ね。5時半ぐらいにねーっと起きてね、連休初日だ、でそこでこうお風呂にね湯ためて、お風呂ドッドッと入ってねざっぱりして、で今こう洗濯機回しながらのの退屈だからななんていうところで始めたわけなんですが、3連休ね、この時期、北海道この時期春先3連休、まだまだ桜はもうちょっと早いですしね、なんかいろんなものを、その花見もそうだし、あとその春の食材ですとか、ちょっと早いんですよ。ちょっと早いんですね。やっぱゴールデンウィーク後半ぐらいからこう盛り上がってくるところはあるんですが、ちょっと早い中でもこの3連休いただけるっていうことになると、そう気ぜわしくなったりそわそわしたりとかね、どこ行こうかなそこ行こうかななんてことはよく考えるんですが、昨今のねこの産んでね住んでねって話の中で、なんかこうお休みでこう家にいるじゃないですかね、家にいたとしてもだね、でどっか行くにしてもだ、なんかこうなんていうの、コロナさんが付きまとってるっていうの、こう見えない何かにこう覆いかぶさられているような感じ、閉塞感っていうのかな、どこ行ってもなんかコロナしてるしね、えかといって飲みに行けるわけでもねえしね、なんかこうでどっか街の中ブラスコーにしたっつったって、その1日から始まった改正健康増進法でね、喫茶店が禁煙になってたりとかしますしね、 なんかこういろんなとこからこう四方八方からこう羽交い締めにされている、見えない何真綿で締められているような、羽交い締められてる感というか覆いかぶさられている感というかね、なんかそのなんか嫌な感じな3連休なんですよ。で今日ね3連休初日なんで、まあ洗濯だの掃除だのね、その辺はちゃっちゃとやっちゃおうかと思ってるんですが、このあと2日ですよね、どんな風に過ごしてったらいいのかなっていうのもなかなかどうしてどうしてっていう、そんなねぼんやりした感じなんですよね。まあそんな感じの中で、皆さんこのお暇な時のね、暇つぶしになればいいかななんて思って今日も、やおら始めたんですが、どっか最近もね遊びに行ってるわけじゃないですから、なんか大したネタもないんですよ。どっかね食べに行きましたよとか、どっかなんかね飲みに行きましたよとかっていう話もなくですね、まあそこでねいろんなことが起きたり見たりとかするでしょ。でその中でこう感じたものっていうのをお話しできればいいんですけれども、日々生活の中でね、会社行って仕事して帰ってきてっていうね、それの繰り返しなもんですから、刺したることは何もないんですよ、刺したることは何もない。まあそんなこんなでございますんでね、まあ忘れねえうちにやっときましょうというところで、今日ね新しいコーナーを考えてるんですよ。実はなんやかんや言いながら今日ねちょっと新しい試み、新しいコーナーをですね、この後やるんですが、その前にね、皆さんお待たせいたしました。先だってですね、天さんがどうしたっていうところで、なんかお嬢さんのレポートの資料で新聞を使ってたので、ちょっと日報遅れ、日報じゃねえ、占い遅れませんでしたっつってね、まとめて6本ぐらい送ってくれてるんですが、その中で適当にランダムに選びますかね、ランダムに選んだもので、というところで、のの、占い界の巨匠 C 恵子さんが送る今日の運勢、4月23日の運勢はどうだったんでしょうかっていうね、これやるんですけど、それぞれの何月生まれの方っていうところで名前呼ばねえと怒られるのね。本当にごめんね、ちー姉さんね。ちゃんと今日は多分忘れないと思います。はい。ということで、1月生まれの方、1月生まれの方ってどなたかいらっしゃるんですか ?1 月生まれの誕生日の人っているんですかね。誕生日ネタなんですけど、やめとこう。この話はやめときましょう。1月生まれの方、自分よりも家族。感情のままに動かなくなる。自分よりも家族を優先するんでしょうね。自分のことよりも家族を優先して感情のままに動かなくなるっていうところなんだから、どういうことなんでしょうかね。2月生まれの方、2月生まれの方誰がいたっけ、覚えてないね。2月生まれの方、体力をつける必要が、栄養のあるものを食べる。そうですね、まあ免疫力を高めるっていうところなんでしょうね。この間も昨日も会社でちょっと無駄話しましたけれども、今そのテレビ業界でミノモンターがねちょっと現役を退いちゃってる部分もありますんで、何もないですけども、まだ彼がね現役でゴリゴリやってたらね、やれ納豆だやれオクラだね、やれ白滝がなんてね、なところでまた変な情報がいっぱい流れて、スーパーがね偏った、消費のされ方するんじゃねえかなと思いますね。はい、3月生まれの方、自分の状態を客観視する、責任を持って断る。あ、これいいですね。これはすごくいいことだと思います。感情的にねバッサリ切るんじゃなくてね、だからできないんですよっていう、いうことですね。よく私もこの前までっていうんですね、最近はもう全然違うっていうか、違う仕事って言いますかね、やってますけど、こう今のセンターに移ってきた当初は違うところにいたんですね。違うような、違う毛色の仕事をしたんですけど、 ね、なんやかんやって言ってくるんですけどね、親分が、若旦さんがいろいろ言ってくるんですけど、ちょっとねその言い方がおかしいなと思ったんで、断ってました。できないですねそれっつって、4月生まれの方、うちのお父ちゃん、危険な割に得られるものが少ない、引き返す。あ、うちの親父はね、よく、ものすごい慎重な人なんですよ。慎重な人で、どれぐらい慎重かっていうと、石橋を叩いて渡るっていう表現があるんじゃないですか。石橋を叩いて渡る。それぐらいこう慎重にね、物事を進めていくといいよっていうような、戒めな言葉ってあるんですけど、うちの親父はね、石橋を叩いて割って自分で組み立て直してから渡るぐらいな、それぐらいに、慎重な人ですね。ですんで親父これないと思います。危険な割に得られるものが少ないと思ったら、引き返す前に行かないっていう、感じですかね。はい、5月生まれの方、うちのケイちゃんです。元気なんでしょうか。縄張り意識が強く、縄張り意識が強くなり、テリトリーから出ない。まあ、そんなに行動的ではないですね、ケイちゃん。でも、そう、今ね、もうちょっと暖かくなったら、また、どっかわけわかんないことし始めるんじゃないかなと思いますけどね。はい、6月生まれの方、ケンタロウですね。精神状態が悪い。先輩の言葉を疑ってしまう。いいと思いますね。別に先輩だからといって全てが正しいってわけじゃないんで、その盲信するっていうことよりも、一回飲み込んでどうなのっつって考えるっていうことの方が、かえって自分のこう糧になるっていうふうに思いますんで、疑ってしまうっていうことに対してはネガティブに考える必要はないと思いますね。はい、お待たせいたしました。ちーねーさん元気ですかね。7月生まれの方、私でございました。積極的に怒ろう、積極的に怒ろう、対立はしない、被害が減るね。怒った方がいいんでしょうね、きっとね。だけど怒っても大丈夫よっていう正当なところで怒るといいんですよね。よく思うんですけど、怒るべき人が怒るべき内容で怒るべき時に怒るっていう風にすれば喧嘩にならないと思うんですよ。ね、物事うまくいくし、うん。怒るべき人が怒らないで、怒るべき内容で怒ってないからうまくいかないんであって、ね、まあ怒るにしてもね、感情的にキーってなっちゃうとあんまり良くないんでね。まあその辺はこう冷静に怒るみたいな、なんていうのかね、冷静的に感情的になるっていうの。何言ってか分かんなくなっちゃった。はい、8月生まれの方、先のことを全然考えない、浪費しても大丈夫。まあこれからね、給付金10万円来ますから、多少のことは大丈夫なんでしょうけどね。はい、どうなんでしょうか。お待たせしました、忘れてませんよ、ね、最近スクーターの練習を始めてるらしいっていうことで、黒豆夫人が生まれた9月でございます。グループの雰囲気が自分に合っていて楽しい。ね。もう向こうの方にね、嫁がれまして、もう何ヶ月か、一冬超えたような状況ですかね。まあ、春を迎えて、今頃がちょうど桜なんですかね。まあ、その桜な雰囲気の中でね、スクーターに乗って事故らなきゃいいなとは思って、意外にどんくさいんじゃない？どうすかね、男爵。ちょっとそわそわしない、ヒヤヒヤすることないですかね。はい、10月生まれの方、家族の干渉によって引き離されてしまうかも。家族との関係ってな、ねえ、めんどくせえときはめんどくせえやな。うん、私もいろいろ経験ありますよ。昔の話にはなりますけどね。はい、11月生まれの方、うちのかみさんですね。急いで対処しなくてもいつの間にか解決する。まあそう、どうなんですかね、今ちょっと微妙な立ち位置にあるんで、まあロジック的に考えた方がいいのかなと思いますね。はい、12月生まれの方、天さんですね。手柄を上げて家族を満足させることができる。どうなんですかこれ、今回のそのお嬢さんのそのレポートのお手伝いとかするんですかね。なんか、天さんそういうことはあんましないさそうですね。 あの自由研究の工作ものとかやっちゃいそうですよね。あ、意外としないのかな。まあ、そのうちあのご自宅に露天風呂作るっていうふうに聞いてますんで、まあ何かそういう機会があれば、ね、一回伺う、まあ一回そっち行きたいなと思うんですけど、ちょっとまあこのコロナの関係でね、ちょっと自粛はした方がいいのかなって思ったりもしますね。まあ今日皆さんどうだったんでしょうか。今日の運勢 C 結構さんの4月23日こんな運勢でしたよっていう話でございました。アベノマスクってのはいつ来るんだよ。でね、そうそう、あのさすがにね、東京で2回目、東京で、あれですよ、緊急事態宣言が出て、ちょっとこれシャレになんねえなと思ってね、あの今まで4月3月ぐらいまであのマスクしてなかったんですよ。で、まあ、最近はずっとマスクするようにしているんですが、あのマスク今までね、あのいろいろその花粉症とか、あとその何アレルギー的なものとかっていうのはあんまないんですよ私。アレルギーっていうものに関しては一切なかったんですよね。まあちょっとね、あの甲殻類アレルギー的なもの、あのたまにこうエビとか毛ガニとか食うと、あの左腕のところの一箇所だけプツッとできるんですよね。絶対できる場所があるんですよ。一個だけプツッとできるんですよ。そんな程度なんですね、アレルギーって。だけど、その最近そのマスク、し慣れないマスクをするようになって気づいたんですけど、あの、マスクアレルギーであるっていうことが判明しまして、マスクをすると途端に左っ鼻から鼻水が大量に出るっていう。で、くしゃみも出るんだよね。で、辛いんだよね。で、会社でマスクもらってね、それをこう臨時でつけてたりとかする、まあ、とにかくくしゃみと鼻水が止まらないんですよ。で、鼻つっぺするじゃないですか。鼻つっぺして、その鼻つっぺがマスクに触れてるじゃないですか。で、そのマスクが濡れるっていう毛細管現象でマスクが濡れるっていうね、それぐらい鼻水が、水っぱながいっぱい出てくるんですけど、あの先だってようやくあのケンタロウがこう手配してくれたマスクが私のところに届きましてですね、シカリ湾に沈められなくてよかったなと思うんですけども、あの届きまして、そのマスクはねつけてても鼻水出ないんですよね。でも別のマスクつけるとマッシャマッシャ出るんですよね。あ、意外とこんなところで変なアレルギー持ってたんだなっていう感じではあるんですが、どうやらその花粉症ですとかそういったところもある日突然現れるって言いますよね。あの去年までなんともなかったけど今年から急に花粉症みたいなっていうのもあるんで、どうなんですかね。で、あの無駄話をずっとしてますが、私の誕生日っていうのが7月の24日なんですよ。ですんで、まあ約あと3ヶ月ぐらいで、御年50歳なんですね。半世紀、いやー、いろんなことありましたね。で、まあ、サラリーマン生活を始めて、まあ、日本でサラリーマン生活を始めたのは30からですから、まあ、20年ですね。で、学校卒業した後はちょっとプラプラしてたんで、まあ、そこからサラリーマン生活は25から始まるんですけど、25からサラリーマン生活が始まってるんで、まあ、ちょうど25年と四半世紀、サラリーマンとして生活していく中で、ちょっとねその辺を振り返った方がいいんじゃねえかなっていうふうに最近思いまして、さっき風呂入ってる時にね、思い出したんですよ。まあ、発想としてはねそんな大それたことじゃないんですけど、ちょっと振り返った方がいいんじゃないかなっていうことで、しんちゃんの仕事遍歴のコーナーね、何回まで続くか分かりませんけども、でも意外と次回の配信の時このコーナー忘れてんじゃねえかなと思うんですけど、あの仕事遍歴のコーナーってね、いうところで、まあ、仕事始めて したのはお給料をもらって働くようになったっていうのは、まあアルバイトしてた経験もありますけども、それは別としてね、ちゃんと会社に行って、ね、なんていうの、いわゆるその雇用契約を結んだ中でも、アルバイトも雇用契約結んでんの、まあ、いわゆるサラリーマンとして働いたっていうのは、師匠のところで、ちょっとお世話になってたんですよ。北海道でいうところの某電力会社、まあ一社しかありませんけど、某電力会社の、子会社があるんですけど、当時、あ、なんか急にこのコマーシャル最近入るようになりましたね。邪魔くさいですね。
これは人類が初めて遭遇する共通の敵との戦
い。ネットフリックスで攻殻機動隊をやるそうですよ。まあ、ネットフリックスの話もまたそのうちしましょうかね。はい。で、師匠のとこで働くようになって、っていうのも学校卒業した後に私上海にいたんですね。こったら学校卒業して就職なんかできるかバカ野郎ぐらいな感じで、俺は上海に行くだなんてね、上海に行って1年ぐらいずっとそこで生活してたんですよ。で、日本の学校っていうのはだいたい3月で卒業して4月からまあ働き始めるっていう、春先のその年度変わりっていうのはありますけれども、まあ中国の場合っていうのは7月9月なんですね。それが年度変わりっていうのがね、まあ日本ぐらいなもんですよ、春先に年度変わりするっていうのは。で、学校卒業した後、上海に留学しますっていう風なのが決まってて、でその7月9月からかな、9月から留学しますっていうのが決まってて、で、その、まあ、4、5、6、7、8、9、まあ、半年間、師匠のところで世話になったんですね。で、師匠をやった仕事っていうのは、総務課の仕事で、まあ、当時ね、そんな私も社会経験全然ありませんから、総務課っていうと、なんかすごく地味な感じでね、やっぱりその技術バタとかね、営業バタの方が、こう、きらびやかで、イケイケゴーゴーな感じもした中でね、総務課なんて思ったんですけど、まあ今思うとね、やっぱり総務課がちゃんとしてないと、総務課の切り盛りがちゃんとしていないと、会社っていうのは発展してねえなっていうふうに本当に思うようになって、根本、私の仕事をする上での根本っていうのはやっぱり総務課の、考え方、働き方、発想の仕方っていうのが原点になってるのかなっていうことで、まあいろいろ仕事はさせてもらいました。で、その時に、まあ今で言うとね、Windows なんていうのはもう普通に当たり前にね、小学生のガキでも使えるぐらいな OS になってますけど、当時ようやく 3.1 が出てきた時代ですね。で、その中で Excel って何？まあその当時は Excel じゃないですよ。確かロータスだったはずですよ。違いましたっけ？エクセルでしたね。で、エクセルの使い方ですとか、そこでいろいろ教えてもらいながらですね、師匠のケツを追っかけて歩いて。で、まあ、9月に上海に行きました。で、1年間やって7月に帰ってきました。で、7月に帰ってきたんだけど、まあ仕事なんかないわけですよ。そんな時期帰ってきたってね。で、就職なんと言われている時代でしたから、今よりももっと大変ですよ。情報ないですからね。インターネットが全然なかったですから、いわゆるその転職サイトですとか、そういったものも当然ない時代。何？ハローワーク、職業安定所。当時は職業安定所って言いましたけど、そこに行って就職情報を探してみたいな、そんなような情報収集の仕方しかない中での就職難の時代でしたから、結構八方塞がり、今後どうなるんだろうって思いながら、砂川の、入山小山っていう、酒屋でバイトしてたんですよ。で、酒屋でバイトしてて、で、師匠がフラッと来たんですよね。で、おめえ何やってんだって話になって、いや、帰ってきまして、つって、いやいや、それは知ってっけどよって。で、何やってんだ、いや、バイトしてますつって。 バカ言え、お前こんなとこでバイトするぐらいだったら俺んとこ来いって言って、その会話をしてるその足でそのお店の店長のとこ行って、でもこいつ辞めるからっつって、給料精算してやってくれって話をしてくれて、で店長もキョトーンとしてるわけですよ、よろしくっつって。で次の日かな、給料もらいに行って、あすいません遅になりまして、すいません急なことでっつって、ほんでまた師匠のとこでお世話になって、すいません帰ってきちゃいましたなんつって、でまたそこで仕事をするんですよね、そこの某電力会社の子会社のあのプラントをいろいろサービスしてくれるところで働いてたんですけども、まあそこで、そうですね、9月7月に帰ってきて、多分8月ぐらいから働き始めたんですよね。でまあいろいろこうこまごまとした総務課の仕事をさせてもらいながら、ああなるほどこんな風にやってんだなんていうところで、やってたんですけども、まあ当時やっぱりね、まだこう中国から帰ってきたっていう、中国に行ってたっていうのは今で言うと北朝鮮に行って帰ってきたっていうぐらいですかね。いや北朝鮮じゃないな、どこだろうね、ブリックス系の国に行って帰ってきたっていうよりももっとすごいな。ASEAN でもないしブリックスでもないし、次これからどうなるのこの国っていう国ですかね、ぐらいちょっと行っちゃってる感じでしたよね、中国に行くっていうことは当時はね。なんでいろいろこうお仕事をする中で、まあ朝新聞読んだりとかね、あのお昼休みね北海道新聞なんか読んだりとかするんですけど、その北海道新聞のちっちゃい記事の中で足別で、道央ランバーっていう、道央ランバー、北海道の真ん中の道央、道央ランバーっていう会社の紹介記事がちっちゃく出てたんですよ。でその会社っていうのは、木質の床材の表面の化粧板、木目が書いてある板あるじゃないですか、あれ月板っていうんですけど、そうですね、1ミリとか 0.6 ミリぐらいの薄い板を、合板って言ったら分かります、合板に貼り合わせて床材にするんですけども、その、化粧板を作る会社として道央ランバーっていう会社が足別にあったんですよ。でその足別にあった会社が、当時中国に工場を3つ持ってて、大連と、北京と、漢中っていうところ、ですね。漢中っていうのはね、漢字の漢に中国の中っていう、ところに工場を3つ立ち上げてて、でそこで、木質の床材の突き板を作らせて、日本に輸入していたっていう、そういう会社が北海道新聞の中で特集されていて、あこの会社なんか行っちゃってるとかって思って、でその新聞の記事を切り抜いてですね、道央ランバーっていう会社を調べて、当時タウンページですね、タウンページで道央ランバーの電話番号と住所を調べて、インターネットないですからね、調べて、でハガキを書いて、ハガキを書くんですよ、メールじゃないんですよ、ハガキを書いて、ハガキを社長宛てにハガキを書いてね、私こんなことやってたんですよっつって、でこの間帰ってきたばっかでって、でぜひ中国で働きたいと思ってるんで、一度お話聞かせてくれっていう話を、ハガキを書いてね送ったんですよ。ほんならほどなくしてハガキが返ってきまして、でぜひ一回電話よこせと、で電話よこせって言って、一回ちょっと会おうよっていうふうに言ってくれて、やぶ社長っていうね、結構背の高い、1メートル80センチぐらいあるんですかね、お年の割には随分背の高い素敵な方だったんですけども、でその方と会うようになって、でまあじゃあうちで働いてみるかいっていう話になって、で師匠のとこ行ってね、またね、いや実はねっつって、 で、こういうわけで、で、今度面接になってね、で、かなりいい感触なんですよ、と。なんで、まあ、いついつぐらいで、お世話になりましたけれども、ここをちょっと辞めさせていただきたいです、っていうような話をね、師匠にして。んで、あ、そうかそうかそうか、ということで、まあ、いろいろ手続きをすぐ取っていただけたんですけどね。で、まあまあ、そこそこ、まあ、昔からこういうキャラクターでやってますから、まあ、なんでしょうね、重宝がられたっていうんですかね、器用貧乏だったのかよくわかりませんけれども、当時のね、吉田次長にも、なんだお前、つって、ずっとここにいればいいんじゃねえか、ってね、いろいろ言っていただけたんですね。今考えたらそのままずっといりゃよかったなと思ってるんですけど、いいんじゃねえか、って言われたんですけど、まあ、師匠もね、若い頃から、あっち行ったりこっち行ったりしてた人ですから、なんていうんですかね、そういう私の気持ちを汲んでくれたんでしょうね。その海外に出て仕事をしたいっていう、その情熱っていうのかな、なんかそういうところを、汲んでくれて、まあ、後押し、尻を叩いてくれた部分もあるし、助言をしてくれたこともあるしね、まあ、そんなこんなで、道央ランバーっていう会社に、なんていうんですかね、自分で、入社したっていう、いうのが、3月でしたね。帰ってきた年の3月で、いくつですか、その頃私は。25で6で、27歳になろうとしている3月ですね。うん。その年の7月24日で27になる、年の3月だから26の時ですね。まあ、ドーランバーっていう会社に入社が決まって、芦別に引っ越しして、で、そこで、そこでようやく木材を触るようになって、中国へのこう、中国に行くっていう入り口にたどり着いたっていう感じだったんですよね。まあ、こっからまたね、大変なんですよ。大変なんですけど、こっから先の話はまた次回ということで、お楽しみにしていただきたいなーってな具合でございますね。まあ、なんやかんや。今日長いですね。もうバーッと喋って37分、もう40分近く喋っている中で。まあ、いろいろ悩んでるところもあると思うんすよ、皆さん。ね、この中で。まあ、前回も話してましたけども、今ね、すごくこう自粛ね、緊急事態宣言の中ぐーっと抑え込んでこう縮こまってるっていう、ところではあるんですが、意外と今がね、次の展開へ、模索するチャンスなんじゃねえかなっていうのもあるんですよ。煮え切らない部分ですとかいろんなものはあるんですけれども、まあ私にこうお手伝いできることがあればね、またいろいろお手伝いしながらお話ししていきましょうかっていう、まあ聞いてる人いるのかな。山地どうだい、今回の配信どうですかね。ゴルフなんか行ってる場合じゃないよなんていうね、いうことでございますんで、まあ来月からね、また5月、お仕事でいうところの、まあ私が計画している中でのその第2弾っていうのもありますんで、まあ第1弾もまだ終わってないんでね、第1弾が動き始めてから第2弾をやろうかなと思ってるんですけど、なんていうんですかね、こう自分が一生懸命こう歯車を回すっていうよりも、歯車が回るきっかけって言っていう風にやりたいなと思ってるんですよね。で、一回回り始めればこう弾み車じゃないですけれどもね、ぐるんぐるん回り続けるっていうのもあるんでねその弾み車を勢いよく回すためには、やっぱり大きい重たい弾み車を回してあげた方がずっと回っている。でも大きい歯車を回そうと思った時にものすごい力がいるじゃないですか、うりゃっつって。で、まあその辺の労力を惜しんでしまうとなかなかね、歯車も回っていかないっていうところもありますんで、ちょっと時間かかるのかな。ましてこのコロナの中でいろいろこう逃げ隠れしている部分もありますんでね、まあその辺は多めに見ながら今後のことも考えて、まあいろいろまたね、仲間を作って巻き込んで、やってったら面白いのかなと。ね、あんまりやるとまたね、恵庭のアルパカさんはね、 また怖がっちゃいますから、その辺もいつの間にか渦中にいるっていう、いうような感じにしながらやっていきましょうかというところで、のの今日のところは40分喋ったんで、ここまで、また次回の配信までお楽しみに。ではまた。自分がやってきたことを主観で話すとすごいでかいですけど、客観で見ると大したことないんだよね。